で、お塗装材はもうすでに用意してあります。からインポートします。これ単純にドラッグアンドドロップで。入れます。で、また資料に戻りまして、音を鳴らすゲームオブジェクトを作成します。で、今回はですね、オーディオミキサー使うので、それぞれの、 どのような効果が分かるか、起こるのかっていうのが分かりやすいように、BGM 用と SE 用とボイス用に3つそれぞれ用意します。で、ここまず、適当なキューブで今回はやりたいと思います。これは BGM 用で用意して、同じように。SE 用ですね。SE 用と、あとはボイス用。ボイス用のキューブを用意しました。今ちょっと場所が重なっちゃってるので、ちょっと位置を動かしておきますね。SE とボイスをちょっと右にちょっとずらしておきます。こんなぐらいでいいかな。マイナスと。これカメラから見て、音が右から左からって分かりやすいように、X 座標だけをちょっと位置動かしてます。で、真ん中が BGM で、カメラから見てね、真ん中が BGM で、左側が SE で、右側がボイス用になってます。はい。で、音を鳴らすためのゲームオブジェクトを作成しましたら、ここに音を追加していきます。でですね、オーディオ、もう多分皆さん忘れてると思うので、ちょっともう一回簡単にここで音の基本のものを3つ説明します。はい。ですね、3つ大きく分けてですね、オーディオリスナーっていう音を聞くためのマイクとか、人間の耳になる部分のもののオーディオリスナーがあります。で、その他に、オーディオソース、これが CD プレイヤーとかのプレイヤーになるもの。オーディオソースです。で、もう一個重要なのがオーディオクリップって言って、音源そのものですね、CD とか、CD の盤面そのものになります。なので、今回ここにオーディオソースを追加するって言ってるのは、このそれぞれのキューブに対して、CD プレイヤーをまず用意してあげますよと。で、そのプレイヤーをそれぞれにくっつけて、そこにCD をセットするっていうことをまずやります。はい。じゃあまず BGM の方からちょっと読みますね。さっき作ったゲームオブジェクトにオーディオソースとオーディオクリップを追加しますと。で、これはアドコンポーネントのオーディオソースから追加できます。はい。じゃあ一回追加してみますね。まず BGM キューブを選択して、アドコンポーネントからオーディオのオーディオソース。そうすると、インスペクタビューにはここに追加されました。でまたちょっと資料に戻りますね。でですね、ここにオーディオクリップをセットしてあげます。オーディオクリップと、あと BGM に関してはもう再生始めたら音が鳴り出してループ再生するようにチェックをつけておきます。はい。まずはオーディオクリップですね。ここから BGM 何種類かあるんですけれども、じゃあ BGM ゲームってやつを追加します。で、起動時にすぐ鳴らすってこととループのチェックを入れておきます。一回試しにここで鳴らしてみますね。再生すると音が鳴ってます。こんな感じでとりあえず今音が鳴ってますね。鳴ってる状態です。で、同じように、SE とボイスの方も追加していきたいと思います。
これドラッグ&ドロップってやっちゃダメ。
ドラッグ&ドロップでもできます。できます。あ、これをってことですか。オーディオクリップを、オーディオクリップを直接やったことないので、ちょっと試しにやってみますか。SE、例えば、SE スタート。あ、これでもいけますね。今、オーディオソースがついて、自動でオーディオクリップがセットした状態に。で、こっち、ボイスも同じように追加します。で、ボイスと あの SE に関してはあのループはしないでとりあえず1回だけ鳴らすようにしておきます。また資料に戻ります。でですね、そう、音を鳴らすためにスクリプトを作成します。で BGM は自動再生で再生にしているのでそのままにして、 SE と Voice はあのキーボードを押した時にあの音が鳴るようにします。でそのためのスクリプトを作ります。 SE 用で SE プレイヤー、 Voice 用で Voice プレイヤーっていうのを用意します。でですね、あのここで言います、これ全部打ち込んでるとちょっと時間かかっちゃうのでもう実際に用意してあります。で簡単に 上からプログラムを説明しますと、オーディオソースとオーディオクリップをゲームオブジェクトから取得して S キーが押したら、これ SE プレイヤーです、 SE プレイヤーなんで S キーを押したら音を鳴らすっていうようなことをここでやってます。で同じようにボイスの方も、ボイスの場合は V キー、 V を押したら音を鳴るようにっていうスクリプトを用意してます。なのでこれをセットします。スクリプトフォルダを作って、スクリプツ作ってこの中に入れます。スクリプツのはい、今スクリプトが入ったのでこいつらをそれぞれのオブジェクトにセットしていきます。ボイスも同じように追加します。はい、でこれであのもうキーを押したら音が鳴るはずです。なので一回試しに再生してみますね。あ、もうなんか鳴ってますね。これプレイ起動したらすぐ鳴るようなチェックが入ったままでしたので、これですね、これ一回外しておきます。はい、でもう一回再生します。でまず S キーを押しますね。鳴ってますね。 V キーで声がちょっと聞こえにくいですけど、そう、これ聞こえにくいのには訳があります。これまた後ほどあの説明するのに都合がいいように作ってあります。はい、で、はい、これで音を鳴らせるようになりましたので、ここからが本題です。オーディオミキサーの方を作って、こいつらの音をあのオーディオミキサーを使って制御していきたいと思います。で作り方は、メニューのアセットクリエイトオーディオミキサーで、オーディオミキサーを作成します。作成するとまあこういう画面が出ますので、ちょっとやってみます。その前に一回ですね、オーディオ用のフォルダを切っときます。オーディオミキサー、ん？違う、はい、でですね、アセットのクリエイトのオーディオミキサーで、オーディオミキサーの名前はとりあえずテストにしておきます。でここにタブが実はありまして、ここクリックするとオーディオミキサーの画面が出ます。はい、もう一回資料戻りますね。この画面ですね、この画面が今できましたと。で、オーディオミキサーの中でオーディオグループってあるんですけれども、この機能を使って、それぞれ の BGM、SE、ボイスをグループごとに制御するということをやってみたいと思います。で、今回まあ追加したのは BGM も1個だし、SE も1個だし、ボイスも1個しか追加してないんですけれども、こうやってグループを作っておくことで、例えば BGM をまあ10個とか、同じように作ったときに同じグループに登録しておくことで同じ制御がここで一括でできるようになります。なので、この状態でですね、グループスのところの右上のここのプラスをクリックして、それぞれグループを作ります。はい、ここですね、プラスをクリックするとできますので、 BG BGM と SA グループと、これちなみにこれ連続でプラスを押すとですね、今ここ SE グループが青く選択されているので、この下に実はできちゃうんですよ、こうやると。なので、あ、できちゃった。一回、一回ちゃんとこのマスターを選んでから。
ここができた後に、
ポッと移動するの多分できると思います。ちょっと、あ、じゃあちょっとやってみますか、それも。ボイスグループにして、でもいきますね。はい、これでグループができました。じゃあ資料戻ります。はい、で今3つグループ作ったので、さっき作ったあのオブジェクトに対してグループをセットしていってあげます。オブジェクトを選択して、ここの、あのインスペクタービューのオーディオソースのアウトプットのところ、ここにあのグループを指定してあげます。まず BGM グループで、ここですね。ここに今作ったやつがありますので、まず BGM は BGM グループ。で、SE は SE グループ。ボイスはボイスグループ。はい、それぞれセットしました。で、またじゃあ資料に戻ります。でこれで一旦じゃ再生してみますね。再生した状態で、出る音とかはさっきと同じなんですけれども、あの視覚的にあのミキサーのものが動きますので、これ今あの BGM だけ鳴っているので、BGM グループ、ここですね、ここが増えて、ここがマスターなので全体の音量が表示されています。で、ここ BGM だけしか鳴ってないので、今 BGM です。なので、ここでですね、例えば SE を鳴らすと、SE が一瞬ボリューム上がってますね。で、ボイスもこうやって再生すると鳴り始めます。でですね、この再生中にあのそれぞれのグループ触ると、こっちのインスペクタービューでですね、それぞれの状態見れるんですね。で、ここでですね、エディットインプレイモードっていうのがあるんですけれども、このボタンを押すと、あの音量とかここでピッチとか調整できるんですね。で、ですね、ここへなので実際にゲーム作ってる時のボリューム調整とかっていうのはここでもできるんですよ。で、Unity ってあのプレイモード中に何か変更しても再生止めると基本的には元に戻っちゃうじゃないですか、値が。なんですけども、これをチェックした状態であの動かすとですねこれピッチ変えてちょっと速くなっちゃうね。この状態で止めると、この状態って記憶されてるんですよ。今これ 154% のままで、なのでこれでまた再生始めると、このままになるんです。なのでこれはあの Unity 使ってても普通とちょっと違うので注意が必要です。はい。ちょっと資料に戻ります。これですね。はい。エディット、インプレイモードでリアルタイムに編集可能です。ただし、ここでの編集はプレイをやめた状態でも生き残るので注意が必要です。はい、でさっきのマスターの部分に関しては全体に影響を与えますと。はい、でちょっとあの画面の説明を前回もしたんですけれども簡単にします。でここがグループ名です。ここですね、はい、マスター BGM SE ボイスで、ここがボリューム調整用のスライダーになります。でここの SMB っていうのがソロボタン、ミュートボタン、バイパスボタンで、ソロボタンはソロボタンを押したやつだけ再生されることになります。なので例えば、さっきの BGM、SE、ボイスが同時に音が鳴ってたとしても、あの S を押したところだけの音しか鳴らないようになってます。でミュートボタンは、まあ、名前の通りボタンを押してるやつはミュート状態になります。でバイパスボタンは、ですね、これエフェクトをバイパスするんですね。でエフェクトっていうのが実はこのここからアドをすることで簡単に追加できるんですよ。でこのエフェクトをこの B を押しておくことによって一時的に切ることができます。ちょっとじゃあやってみますね。これでエフェクトインプレイモードで リアルタイムに。分かりやすそうなのは、例えばディストーション、これはどんなエフェクトかっていう と、入力の音量を上げていくっていう、そのこと言っても分かんないかもしれないですけど、例えば iPhone を普通のオーディオにケーブルでつなぐとするじゃないですか。で、 iPhone のボリュームを上げていくような状態、最初にプレイヤーに入ってくる音を上げるっていうことなんですよ。なのでそれを一定以上上げると入力の限界を超えて音が割れてくるんですね。それを再現するため の、 あのエフェクトです。でこれよく、まあ、ギターとかそういうので使われてるやつで、今ちょっとボリュームが上がりましたよね。で、こっちがボリュームで、こっちがディストーションのメーターなんですけれども、これを上げるとボリュームと一緒に音がどんどん割れていくんですよ。割れてきます。でこっち音を下げても音量は下がるけども入力がでかいので、割れた状態で音量が変えれる。ちょっと分かりにくいですかね。いや、この状態でバイパスを押すと、まあ、ちょっと消えちゃった、音がちっちゃくなってるので消えちゃってるんですけども、要するにこのディストーションの機能だけがオフになった状態になるということです。これちょっと邪魔なので消しときます。はい。で、そんな機能ですと。で、次。はい。こっから、ここがオーディオミキサーは、ここが結構肝だと思ってます。スナップショットですね。これがどういうことなのかというと、ですね、ここの画面見ていただいて、この状態、例えば音量とか、いじった状態っていうのをスナップショットとしてこの記録できるんですよ。この状態を、でこの状態を複数作っておいて切り替える。でその時に切り替える時も何個か効果があって、徐々に切り替えるみたいなこととかがすごく簡単にプログラムからもできるようになるんですね。なのでここのところを、実際にやってみたいと思います。でここがさっき の、 ボイスが聞こえにくいっていうのがところで、ボイスを聞こえやすくしてあげるっていうのを作るってことですね。まずじゃあここでですね、スナップショットここですね、ここで今まあデフォルトのスナップショットってあるんですけども、もう一回入れるのかな、とりあえずこれをデフォルトモードとでもしておいて、ボイス再生用のやつをさらに追加したいと思います。これプラスボタンを押すとできますので、ボイスモードいいですかね。さっきあれですよね、 BGM がでかくて聞こえないじゃないかって感じでしたよね。なので BGM をちょいと下げてボイスを上げた状態、こんな感じですかね。こんな感じで今作りましたと。はい、スナップショットってこれだけでもできたんですよ、すごく簡単で。もう一回資料に戻りますけども、これを、プログラムから制御します。はい、スクリプトからスナップショットを制御で、その時に使うメソッドはトランジショントゥースナップショットというやつを使います。でこれの簡単な説明なんですけれども、引数にはスナップショットとターゲット値と変化にかける時間を指定します。でこれは配列で指定可能になりますと。ここにちょっと例があるんですけれども、まずスナップショットの、まあ、これ配列ですね、2つ作って、そこにはデフォルトモードとボイスモードの、用意しておきます。で、次のこのターゲット値ですね、ウェイト。で、これが今0と 1.0 が入ってるんですけれども、現在地から、このまず0、1っていうのはこの配列の番号のここにこいつとこいつ、こいつとこいつっていうのが配列の番号で結びついてるんですね。で、現在地からこの場合だとデフォルトモードは重みというか0に向かっていく、要するにデフォルトモードの値をなくす状態に進めたいです。でボイスの方は1マックスの状態に進めたいですっていうことを指定します。でそれぞれのこの、 トランジション・トゥ・スナップ・ショッツに対して、スナップ・ショットとウェイトを設定して、でここが最後は変化にかける時間、2秒、秒数です、これは2秒なので、これを読んだ時に2秒かけてこの状態に移動するんですよ。なのでデフォルトモードから、ボイスモードに切り替わるってことですね。だから今ここは0と1にしてますけれども、例えば 0.5、0.5 だったらそれが混ざった状態の値になります。読みます と、デフォルトスナップショットを0に、ボイススナップショットを1に向けて2秒かけて変更するコードです。でウェイツは、0から1の間で指定します。 0.5 とかにすればそれぞれのスナップショットがミックスされた結果となります。はい、でこれまあ一部なんですけれども、実際に今からスクリプトを追加するんですけども、これももうすでに作ってあります。で簡単に説明するとですね、まあ、C キーボードキーボードの C を押したらこの効果が発動します。でそれが、ボイスモードとデフォルトモードを C を押すために切り替わるってやつですね。それがありますので、これをじゃあ実際追加してみようと思います。はい、スクリプトをテスト、まあ、そのスクリプトを動かすためのゲームオブジェクトを用意作成してスクリプトを追加します。で合わせてスクリプトにオーディオミキサーとスナップショットを追加しておきます。はい、でそれをやってみます。スナップショットテスター、とりあえず1個何でもいいので作って、スナップショットテスターっていうものを作って、ここにですねスクリプトを追加するんですけれども、さっき追加しましたっけか、追加してないですね。追加して、でこいつのところにですね、オーディオミキサーとスナップショットを追加できるようになってます。なのでここに追加してあげます。ミキサーですねとデフォルトモードのスナップショットとボイスモード、はい、追加しました。じゃあこの状態で再生してみます。これ今デフォルト状態で、一回ボイス再生しますね。ちょっと聞こえにくいですよね。でこの状態で、ボイスモードに切り替えます。あ、声が終わっちゃったもう一回じゃあ声再生、音1時間経ちました。こういう状態に BGM が下がってボイスが上がっている状態で、これでだから例えばなんか戦闘シーンとかで、あのキャラの会話のシーンとか出てきた時とかにこういうのを作っておくと簡単に制御できるということですね。もう一回押すとデフォルトモードに、これ2秒かけてだんだん変化していくっていうのを簡単にできます。はい、はい、でこれで終わりなんですね終わりなんですけど、ちょっとあの前話したドップラー効果とかあったじゃない、前回説明したんですけども、あの 3D オブジェクトなので移動した時にあの救急車の音みたいな簡単にできるんだよっていうのをちょっとみんなに聞いてほしくて、ちょっと用意してありますので、ですね、 BGM のやつにですね、あのキーボードでこいつを動かせるようにすることで、あのドップラー効果を体験できますと。はい、これでプレイすると、まあ、あのキーボードで BGM のオブジェクトが操作できるようになってるんですね。で実はこの状態だと何も変化ないんですよ。これも実はあの Unity の、 あの前回説明しましたあの 3D と 2D のブレンドをできるようになったっていう値が、一番最初デフォルトだとですね 2D になってるんですね。それがこのスパシャルブレンドってやつなので、これを 3D 寄りですね、まあ、こっち側が 2D でこっちが 3D だから、この中間にしとくと、あの本当 2D と 3D が混じったような音響が楽しめるよっていうの とりあえず今回今 3D にしときます。でこの状態で動かすと音がちっちゃくなってますよね。これ 3D 空間に配置されたから、カメラの位置に要するにマイクがあって音が鳴るのが遠くにある。なので 3D 空間なので音も遠くなるほど届かなくなるので、なのでこれをカメラに向かって移動すると音がでっかくなってきて、一番カメラのところでマックスの音量になります。でこれを早く動かすと、わかります？
あ、救急車が遠く、
そうそうそう、俺がね、こんなに簡単にできてしまっていいのかっていうでちなみに左右にも動かせるので、
なるほどね、すげえな、
うん、なんか夢が広がるなと思って、はい、以上になります。ありがとうございました。難しかった？